まずは週刊 JOBBB ニュースです。前回の配信から2週間経っておりますので、はい、鉄平と文雄の出来事を紹介するということですね、うんうんうん。私鉄平はですね、まあ、今回、この後タブさんが登場してくれるんですけど、まあ、あの北九延伸とは直接関係ないんですが、まあ、この千里中央近辺の情報といたしまして、11月4日に千里キャンドルロードっていうのが行われまして、あ、はい、まあ、たまたま僕その時こっちの千里中央地区にいてですね、あの、まあ、娘と二人でこの千里中央ボラボラというか、娘はあの千里中央の桃山、大阪モノレール駅の近くにある、うん、あのマクドナルドが好きなんでそこでたまに、まあ、月1回か、まあ、2ヶ月に1回ぐらい、あの僕と二人で昼飯食ってるんですけど、娘はそれを目的で来て、
はい、
で僕はですね、うん、まあ、あのね、北九延伸もございますし、はいはい、まあ、この地元千秋をですね、うん、ちょっと映像で残しとこうかなっていうことで、カメラ片手にですね、まあ、娘をちょっとアシスタントみたいな感じにして、あの千秋のですね、あの、まあ、ライフサイエンスセンタービルぐらいから、
こんなんと、
あの南のですね、うん、大阪モノレールぐらいまでをですね、まあ、主なところを動画と静止画で撮影して、
あ、それ知らんかった、
はい、で昼飯はマクドで食べて、
なんとなんと、
でまた午後からもちょっと娘にですね、うん、手伝ってもらって、うん、あのセルシーが今ちょっと廃墟みたいになってますんで、
そうですね、
まあ、その先セルシーの映像を撮ったりとかっていうことをしてて、
あ、そう、
はい、でその行き帰り自転車やったんですけど、そしたらあの千里中央公園のあたりでキャンドルロードの準備をしてたんで、うん、まあ、それで、あ、今日キャンドルロードがあんねんなということで、うん、まあ、11月4日無事ホームページ見たら無事終わったみたいなんですけど、あ、
はい、
あの、そこでちょっと面白い出来事があって、その千里中央公園でキャンドルロードの撮影をしてる若い兄ちゃんがおってね、
う
ん、でその兄ちゃんがなんかすごいいいカメラと、うん、あとカメラの揺れをなくす、
はい、
あのジンバルっていうですね、あの手ブレ補正 の、 あの機械みたいな、はいはいはい、ですね、うん、まあ、棒みたいなやつなんですけど、
はいはい、
その棒の先っぽに一眼カメラを、ソニーの一眼カメラを置いて、ずっとそのキャンドルロード撮影してたから、
うん、
ちょっと聞いたんですよ、
うんうん、
そしたらどうもあの YouTube 用の動画を撮影して、
うん、
で後で編集して、
うん、
あの公式チャンネルで公開するって言ってましたんで、まあ、あのライブではなかったらしいんですけど、
うんうん、
だから僕このキャンドルロードはね、あの準備中は見てるんですけど、
はいはい、
実際にその現場というか、あのキャンドルですか、ろうそくが燃えてるシーンは僕見てないんで、うん、
あ、なるほど、
まあ、後日またちょっと検索して YouTube チャンネルで見てみようかなと、
あ、その方の
思ってます、
撮られたやつをですね、
そうですね、なんかチームでやってやるみたい で、
あ、そうです、
去年も僕たちが撮りましたって言ってたんで、なんかそういうチームがどうも YouTube 動画チームがあるみたいですね、
なんかそれはスポンサーがついてるんかな、そ
かな、ちょっと細かいことは分かんないんですけど、もしこのラジオ聞いてる方でね、千里キャンドルロード興味ある方は、
うん、
まあ、一回ちょっとキャンドルロードで検索したら、うん、もしかしたら YouTube チャンネル出てくるかもしれないんで、
なんか結構だんだんだん大きくなってきてるみたいですね、
そうですね、はいはい、あの、うん、まあまあ綺麗な模様もあったりとかしてたんで、まあ、ぜひ YouTube でも見てみようかなと思いました、
はいはい
はい、まあ、僕は以上です。
なるほど、
文雄君
は、僕の方はですね、あの今ちょっとこれちょっと、まあ、大発見ちょっとなんですけども、以前からまあ知ってた人やったんですけど、
はい、
偉大な方を見つけたような気がしてる人があるんですよ。
あ、誰ですか？
それはね、あの山形坂東さんという方なんですけども、
うんうん、
坂東さんというもんか坂東さんというもんか分からんけども、
はい、
この方1748年にお生まれになって、で1821年亡くなったという、江戸の終わり時代ぐらいにですね、
はい、
大阪の、まあ、町人の、まあ、言うてみたら大きな、まあ、商社のような米問屋みたいなところのバンドさんをしてはった人で、
も
う、
はい、
バンドという名前をしたんですけど、この方が大変おもろそうな人でね、というのはい、この人の出会いどこにあったかと言いますと、
はい、
今日、まあ、あのいわゆる
三遊堂、三遊堂ボラボラ、
そうそうそう、
この後しますけど、
カズメというね、
はい、
先ほど地名が出ましたけど、
そうですね、
あ、この出身の方やったんです
ね、今の高砂市のカズメ地区、
そうそうそうそうそうそう、この方も非常に極端な考えを持ってはった方で、町人学者で江戸時代とあの時期でおいてですね、
まあ、結構封建的な時期ですよね、
その時期においてですね、しかもその、まあ、天皇制というのがバッチリあった時期において、
はい、
言うてあることが面白いんですよね。
あ、そうなんですか。
例えば日本書紀という、まあね、はい、あのいわゆる日本の、まあ、歴史として有名なのが、はい、これに、まあ、ずっと神話の時代から日本書紀があるんですけども、
はい、
その日本書紀の応神記という応神天皇さんのいてはった前のですね、
はいはい、
虚実については信用したらあかんと、
あ、なるほど。
まあまあ大変なんちゅうんですけど、大胆な発想ですよね、
はいはい、
今でもこんなことあんま大きなこと言うとですね、
はい、
なんか どなりに来るような人がおりそうな話なんですけど、それをもう江戸時代に信用せずて、
はい、
しかも、はい、あらゆる俗信ですね、
はい、
まあ、信仰とか、まあ、あの迷信とかそんなもんは一切否定するということで、
なるほど、
私は無機論やと。無機器というのは鬼という字書いて、まあ、はい、まあ、神さんとかそういうこと言うんでしょうね。
鬼がないと。
鬼がないという無機論やということを言ってあるんですよね。
へ、
まあ、ここまで大胆なことをおっしゃって、しかもその方がまあ非常に優秀な学者さんで、
はい、
で、まあ、当時そういうことが 言えばいろいろと問題があったようなことをもう発言しまくってはりましたよね。
なんかちょっと僕らと
まあまあまあね、
まあ、あのコンセプトは似てるかなと、
まあね、気持ちみたいもんはね、
やってることはちょっと違うんですけど、ま
あ、そうそうそう、
なんか似てる感じがしますね、
まあ、そんな方がですね、
はい、
まあ、捕まえたっていうんですか。僕前から山形番頭省という大阪市がなんかね、
山口ですか、
山形です、
あ、形です、
山形番頭さんですね、
はい、
もっぺんか、あ、山形でしたね、はい、この賞を設けてるんですよね、
はい、
こういうまあ面白いことしたりですね、
はい、
まあ、大胆なことを発想した人に与える賞なんですけど、それでこの名前を知ってたんですけど、
はい、
何をしてる人はわからんかって、しかもまあ出生地まで行って、ここのこの寺の境内で生まれはったようなところまで行ってですね、
はいはいはい、
まああっと思って、まあ、もうちょっと調べてみたら大変なこうおもろい方やったよなということがあってですね、
はい、
まあ、しばらくこの方ちょっと追いかけてみてもいいんちゃうかいなというような気もしております、
は
い、
まあ、この後僕ら朝食三湯ボラボラで、あの大石子神社っていうところ行くんですけど、 そう、はいはい、まあ、そこもあのちょっと珍しい巨大な石があって、それにまつわる伝説が出てくるんですけど、なんかその伝説すらも、
はい、
どうもこの 山形さんは、はい、あの否定したと、
そうい
うことですね、
そういうことです、神がおらんということですからね、
そうですね、あのそれはね、はい、文雄君も僕もその、はい、実際にそういう伝説を自分でこう読んで、
はいはい、
あれ明らかに違うと思いますよね、
うんうん、まあ、
普通の人が読んだら絶対おかしいと思うんですけど、それを世の中の人たちは、
うん、
まあ、いろんな権力とかにへつらって、
うん、
まあ、世の中にこう混乱をきたしたくないっていうのもあって肯定してるんですけど、ただ山口さんはそんなことは、山形さんはそんなことはせえへんと、
そうですね、
まあ、科学的にいろいろ判断して、
はい、
これはこんな物語ではないと、
ね、
いうこと
ありえないと、
ありえない、
はい、
ああそういうことをおっしゃったから、
はい、例えばね、仏教のことも言ってはるんですよね、
お、お釈迦様、
大胆なことはですね、
仏
教のことで、お釈迦さんより仏教という
と
日本の仏教でしょ、当時のね、
はい、
仏教は愚民っていうかね、
はい、
愚民を誤らせるですね、悪教であると。
愚民ってなんか愚かな民ってことですか。
まあ我々のことなんですよね。そういうまあ大衆を誤に導くですね。
間違った方向に。
悪の教を教えであると。
ああ。
バチッと言うてはるんですね。地獄なし、極楽もなし、我もなく、ただあるのはですね、あるのは人と万物だけやと。人間と自然があって、それ以外は何もないと。
ということは、死後の世界とか、
んなもん、
もしくはあの
極楽もなんや、
先祖 その、はい、悪行とか、
そうそうそう、
そんなことは関係ないと。
そうそうそうそう、神仏、はい、化け物もなし、世の中に奇妙不思議なことは何にもないと。
バサッと切りましたね。
そうですね。でこの人がこんなことを何で言えたかというと、
はいはい、
まあ、いわゆる大きな商社の、まあ、社長さんみたいな、バントさんやっては
った、なんかお金持ちやったん
ですね。経済がもう安定してたわけですね、
は
い、だから当時やっぱり学者といえども大名に養われてたりですね、
はい、
まあ、その仏教のまあ影響を受けたりいろんな人があって、こういうことは思ってても言えなかったことを、この人は経済がしっかりしてたからですね、思い切って発言ができたということ。
基礎はちゃんとあったんですね。
そうなんです、
地べたは、
だからこんなこと言うても誰も文句も言えなかったしやね、まあ、かなり文句も言うた人もあったらしいですけど、その人の同行する手出しはできなかった、
ね、いや、ありがたいです本当に、
まあね、だからこの辺のところがね、今一番必要なことちゃうかいなというね、
そうです、金は持ってても、
はい、
権力者にこびへつらう人ばっかりですから、はい、世の中は。
それとね、ま、書いてましたね、
はい、
でね、そんなことを言うて、はい、別に人に突っかかるような人ではなしに、非常にユーモラスで大らかでですね、
はいはい、
付き合いやすい人やったというようなこともあって、
あ、
まあこれ一つ大阪という、まあ、基本ね、当時経済がしっかりしてた町やったんですけども、
はいはい、
まあ、そういうところで生まれた一つの実学というんですが、学者の態度であり偉い人の態度ちゃうかいなということでね、
ちょっとなんか今の本当に政治家に求められる、
あ、そうですね、
学者に求められる、
政治家もマスコミもいろんなところに求められるですね、
今この、まあ、いないから求められるんですけど
ね、混乱の世の中においてですね、何かこの人あたりに一つまたね、な焦点が当てて、まあ、あの他人頼みということではないんですけど、うん、僕らもいっぱいあの 学ぶところがあると思いますので、ね、ちょっとこの山形坂東さんという方に、はい、僕はちょっと引っ付いてみようかいなというような感じがあります。
じゃあまた今後ちょっと時間というか、チャンスがあったら、またこの方について教えてほしいと思います。
は
い、
山陽道でも今回と次の回ぐらいこの方が、まあ、生まれはったあるエリアを歩きますのでね、はい、ああいう風土の中でこういうような方が来て大阪に来て大成功してですね、こんな大胆不敵な今でもちょっと大きな声で有名なことを堂々と言うてはったというのはね、まあ、大変な人が大阪におったんやなということで、我々も大阪に関係あるものとしては誇りでもあると同時に真似するべき人でないかいな
と。もともと兵庫県のこの勝目地区で生まれて、はい、でそこですごい大金持ちやったんですけど、はい、大阪に来て、
そう、その時はまだあんま金持ちじゃなかった。
あ、そうか、大阪に来てから、
はい、でっちで13歳頃にね、はい、まあ、要はでっち出されはって、まあ、大阪 の、まあ、あのいわゆるいろんな商社とか、はい、米問屋とかいうところ で最初に就職した時はこのデッチはあかんと、なんであかんと、本ばっかり読んどると、こんなやつ俺いらんねえって掘り出した。その掘り出した人をと近くにおられた、この人を育てた人がですね、それおもろいやないかと、俺もその学問好きやし商売人やからな、そういう人と一緒に俺が雇ったるわいうことで、まあその拾い上げたっちゅうんですが、
ちょっとあの川口絵会と、
まあいろいろ
あの方堺の方ですけど、はいはいはい、あの勉強好きという意味では、はい、そうですね、なんか似てる感じもしましたけど、は
い、まあちょっと要注目の人物として皆さんもいっぺんなんか辞書でも人名辞典でも引いてもらいたいなというね、
は
い、
山形
坂東です。
坂東か坂東か、
坂東、坂東かもありませんね、はい、俺はあのその会社の坂東やからね、坂東っていう名前すんには言ってちょっと難しいですので、それもこれ今説明する時間がないもんですから、
わかりました、
皆さん調べてみてください。
じゃあ皆さんよろしくお願いします。
結構おもろそうな人物ですよこれは、
はい、
ということは私からの提案です。
わかりました、まあ、他にもねいろいろあるんですけど、ちょっと今日時間がないということなんで、ね、すいません、はい。